YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月18日火曜日、第504回、87.0MHz 中目黒ステーション FM はと言いますと、中目ビルオーナーは高木社長のご理解とご協力によりまして、ここ中目黒トライさんから午後7時からですね、8時半のレギュラー放送にて、お送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、このところご案内の中央区は京橋のね、染の屋豆腐さんに伺いましたところ、まあ詳細は後ほどとしましても、とにかく2月の24日月曜日、横浜からスタートしまして、その週の27日木曜日には千葉、そして今後ともそのくらいのスタンスにて、定期的に染の屋豆腐さんの営業者に同行させていただいてのパフォーマンスがスタートすることになりましてね、まあ久しぶりに屋上パフォーマンス以来のまとまった企画だけに、まあ今からワクワクドキドキといったね、そんな早くも春を待てないサンママン&サムタイムザ・豆腐マンことキーボー伊藤と、そしてこちらはフェイスブックメールにて、キーボーさんへ来週18日のご連絡ありがとうございます。熊崎さんの中目黒ファッションまちづくりホームページ楽しく読まさせていただきました。当日今からとても楽しみにしています。ではまたねーと言ったって明るいメッセージだけに、やはりこちらはまあ北国北海道は函館の観光大使というだけあってね、このところの雪は全く意に関せずといったことになるのでしょうか。そんな第3週目女性アシスタントといえばこちら。
こんばんは、皆さん、池田さなえです。
はい、さあ拍手しましたね。あらまあ、なんかあるよね。
うん、
あのこの拍手のあれがね、
なんかあるよね。
あの女の子でもね、あんまり来ないんだよ。
本当、あ、ありがとう、嬉しいな。
なんかちょっとさなえちゃんに特殊な力が働いてるのか。
オーラがあるんだよ、
オーラがあるか、そんな
もんね。いや、あるんだよ、きっと。
雪のせいや、雪のせい。
あ、そう、そんなことないよ、雪のせいじゃないよ。
まあ置いといて、でも雪のせいといえば、ここのところ本当にね、大雪で大変だったわけですけども。
そうですね、
お嬢的にはまあ函館出身ということで、
はい、
特に雪のあれっていうのはそんなに驚いたりとか慌てたりすることだってないですか。
東京で雪が降るっていうことは結構意外ですね。
あ、そうですか。
うん、
でそれにしてもその例えばほらこう今閉じ込められちゃったりとかね、
はい、
それこそも食料の問題のその物資の流通が行き届かなかったりとかで、
はい、
みんな右往左往してるじゃないですか。
はい、
そういった部分でのそのまあまあもう分かりやすい話、雪かきっていうんですか。
うん、
そういうことからして特に問題ないですか。
雪かきはしなかったけど、
はいはい、
あの私東京に来るとほうほう絶対にブーツのヒールがいつも高いのね。
うん、
で、あの滑り止めがついてないブーツだから。
滑り止めがついてないブーツ、ほう、危ないじゃない。
北海道で履くブーツって、向こうで売ってるブーツって
ほうほう、
あのそこが違うんですよ基本的に。
へー、
あのなんかね、向こうのブーツは滑り止めが最初からついてるの、
あら
こっちのがないから、
ないから
逆に怖かった。
怖かった。ああ、なるほどね。
そう。
北海道から持ってくればいいだけの話。
こんなに降ると思ってないもん。
あ、やっぱりそうなんだ。
そうなんですよ。
そうです。さっさそんな、まあそんな雪の中で、ね、皆さん大変な、はい、そういう状況には違いないんですけども、池田さん的には、そんな雪も含めて、このところの近況や印象というと、どういうことになりましょうか。
最近の私の、ちょっと感動したことがあって。
感動したこと。
はい。
ほう、
やっぱソチオリンピックを見ていて。
そっち出ました。なんかどっかで聞いたことあるな、寝不足で。
そうなんですよ。
大丈夫に参加できるかな、どうかな、みたいな。
皆さん、寝不足になりません、あれ見てて。
ああ、だからそうですよ。そういう方ばっかりですよ。
ね。
うん。白山さんなんか今、フィギュアがもう女子フィギュア始まるから気になってないんだよね。真央ちゃんファンだからね。
私、男子フィギュアだね。
それは女子だからね、男子は気になるでしょうけど、だって羽生さんでしたっけ、
ね、
もう取ったからいいじゃん。
金メダルだよ、金メダル。
だから、それは笠井さんだって同じで、銀メダルだけど、頑張ったじゃないですか。だから、熟年って言いましょうか、ね、壮年の方も、ああいう若い方に曲げないで頑張ってるんだから、そこもちょっと見てやってくれるも
んね。そうだね。
はい。はい、そうですよ。はい、まあ、それにしても、男子フィギュアやっぱ気になるところですか。
気になりますよ。
寝不足になっちゃう。
寝不足になっちゃう。もう女子フィギュアももう始まるからね。
あれ、いつまでやるんですか。
あれ、多分20、 3日ぐらいじゃないかな。
ああ、なるほどね、うん、やっぱりそれは一番その興味と関心という部分でいうと、メインイベント、
まあ、あの今の私のメインイベントかなって、2月中は一番あれがインパクト強かったかな、
うん、オリンピックね、
はい、
あ結構じゃないですか、なんかメダルらしいで盛り上がってみたいですからね。
そうですね、うん、やっぱり東京招致のこともあるので、
お、
うん、
そこまで大げさなそこまで考えての観戦なわけですか。
そうそう、あ7年後東京で見たいよね。
ああ、その気になって見てるわけだ。
そう、
そのつもりになって。
そう、
考えたこともなかった。
本当に。いや、
一応私はだってもうさ、アベベとかねもうチャフラフスカとかその辺ですから大体ええ、バレエで言うと、バレエで言うともう東洋の魔女とかね。
あ、そう。
それ好きだけど。
知らない。
それはそれでいいんだけど。うん、だからまあそのぐらいでも終わってるんで、うん、あんまりないですよ。そういう考えって思い入れっていうのもない。
う
んうん、まあまあ、いや、頑張ってるなっていう程度のことですけどね。うん、結構じゃないですか。まあなんか寝不足になるぐらいの、こう熱心に、それでまたあなたみたいに7年後の東京オリンピックとオーバーラップして、
はい、
そういったこう、なんですか、熱気を持ってご覧になれるこう、はい、そのエネルギーとか、まあ、その楽しみ方があるということは素晴らしいことだと思うんで。
そうですね、はいはい、
まあまあ、じゃあそうちょっと寝不足でハイテンションの中、ね、放送の方も一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますけども
、
はい、まあ、多分今日お集まりの方もそういう方が多いと思うんで、ええ、まあまあ、とにかく折々にオリンピックネタも、ね、交えながら、
はいはい、
今日はまた放送作家の方もおいでなんで、ちょっとやっぱりしっかりした放送しとかないと、
はい、
あとでね、あ、はい、この番組だってちょっと俺が本書くまでもないなみたいなことになっちゃっていけないから、
はい、
そこはね、
そうですね、
まあ、中にはね、はい、いつも銀行マンの方も多いですし、はい、まあ、そんな中でお送りしてまいりたいと思いますけどね、はい、まあ、それにしても今日はまたゲストにですね、目黒区にちなんだね、うん、特に、まあ、そういった目黒区とゆかりの深いゲストの方、お待ちかねのこととあって、早速始めてまいりましょうかね。いつものサママンことキーボー伊藤と
池田さなえの
中目黒ステーション FM。そんなこんなで本日のスタートしました、あ中目黒ステーション FM ということですけどね、寒いじゃないですか、それにしても。
そうです ね、
北海道の人はやっぱり寒いには違いないけど、よく聞くのは東京は寒いですよ、聞くよね。寒さのあれが違う、感覚的に。
北海道って暖房がしっかり入ってるから、うん、逆に外寒いけど、うん、家に入るともうあったかいっていう状況なんだけど、こっちは、うん、せめてエアコンがちょっとついてるぐらいだから、
そう、
意外と寒い時が ありますよね。
まあ、だから あとは分かりませんけど、
うん、
あっちの方は雪がドカッと降ると、うん、もう鎌倉作ったりスケートしたり、なんかそういう楽しみ方を知ってるじゃないですか。東京はもう何にも楽しめないですからね。
なんであのぐらい降っただけで電車止まっちゃうのって私は思った。
そうね、うん、だからそういうこうなんていうのか、時間とか感覚の捉え方が違うんで、
うん、
そういう部分でもなんかこう東京の雪とやっぱりそういうこう雪国の人たちの捉え方とか、うん、感覚って違うんだろうなと思ったりしますよね。だから中目黒ストリーション F ももうそういう意味じゃどっちかというと緯度的に高い人たちの人口高い、人口率高いですから、やっぱり新潟のからお越しとかね、もう大体ほとんど今日なんか青森の人たちが青森県人会みたいな感じだったりとか、あと北海道でしょ、
はい、
で緯度高いところがお越しの方多いんですよ。まあ、ゲストの方もニューヨークだったりするのと、まあ、そういうね、ゆかりが深かったりするから、やっぱり緯度高い方なんです。私は南国の伊勢志摩だから、もう南の方なんで、いや、だからいいとこは違いないけど、だからもうめ、本当にもう寒いのダメ、寒いのは。もう本当に。だから、まあ、言っててもしょうがないけどね、
はい、
でもまあ、そんな中ですけども、とにかく、番組的にはね、
はい、
ちょっとホットな感じで、
そうですよね、
熱を持って元気を送りしてまいりましょう、うん、
はい、
さあそんなこんなで本日の書き込みメールの紹介からでございますけどね、まずいただいております。この度は英訳を任せていただき誠にありがとうございますということで頂戴しております。シンガーソングライター早川真理子さん、
ザ・トーフマンの訳詞の件、私も勉強になるので嬉しい限りですということでね、音源、歌詞確認させていただきました。とても愉快な曲ですね。15日の埼玉スーパーアリーナが終わり次第役を進め、16日には送らせていただけるかと思います。何卒よろしくお願いいたします。 PS 今週末はまた雪が降るようですので寒くなると思います。お体ご自愛くださいませ。これは、まあ、大岡さんからのご紹介のね、シンガーソングライター早川真理子さんがこの前、15日埼玉のスーパーアリーナの方で歌唱されてきたということなんですけど、
すごいですね。
すごいですよ彼女。
どうしたら そういうところでの仕事が入るんでしょう。
まあだからその前、ね、その前に私がね、
はい、
やっぱりあの男子として申し上げたいのは、うん、もうとにかくこのやこのかはからきな気配りというか、
はい、
優しいじゃん、メールの文面が、今週末はまたね、うん、雪が降るようですね、うん、と寒くなると思います。お体にご自愛ください、はい、まだ21人ぐらいですよね彼女ね。若い美空で、ね、若くて綺麗で可愛くて優しくて歌が歌えて英語に、ね、才能があって、もうどう
同じ同性として羨ましいね、
羨ましいね。
10歳ぐらい若くなりたいよね。
うん、
21?
負けてないつもりなんでしょ。でも
別のいいところがあるし、
やかましいやあなた本当になんかラジオで幸せそうだね。でもね、
だってね、うん、悲しい顔してもしょうがないじゃないですか。いや
そうだけど、ね、本当に、うん、あの楽しそうだね。
いや楽しく、いいね、だって私が楽しくしないとね、拍手は
オープニングから拍手してもらえるしね。
だって私が楽しくやらないとね、まあ、いいみんなが暗くなっちゃうでしょ。
はいはいはい、まあ、それにしてもね、
はい、
早川さんこの前も、まあ、歌唱のみならず、
いや、
ね、ちょっと
お会いしたいですね。
いやこの前来てくれたのよ。
あ本当、
うん、この前来てくださって、で一緒にまあね飲んで食べて、もう歌も歌ってくださったかな、カラオケタイムにはみっちり 歌ってくださって、でアリーナスーパーアリーナでまだ歌う前だったと思うんだけど、
はい、
本番のライブとかで歌うよりここで歌う方が緊張するって言って、
いやあのね、うん、こういうステージってお客さん顔見えるじゃないですか、うん、こういう方が上がるんですよ、
ね、なんかね、
なんかねピンライトで真っ暗な方がね、うん、上がんないです私も。
あそうですかね、うん、あなた今日歌うのよ
やめて
ちょっとハードル上げとかないとね、
結構
頑張ってくださいよ。
はい、
はい、まあそれにしてもね、早川さんまたそのスーパーアリーナの模様とかもね、はい、いろいろとお聞かせいただければというふうに思いますんでね、いつでも遊びにお越しになっていただけたらと思いますし、はい、またとザ・トーフマンのね、うん、訳詞をお願いしましたら、彼女はネイティブに英語でいけるから、
うん、
だからそれを、まあ、トーフマンのね、はい、歌詞を英語にしていただいて、またそうインターナショナルの配信ができるようになれば一番ありがたいなと思ってますんでね、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、続いて、
料理、まだまだ私にとっては修行が足りません、
はい、
セカンドハーベスト大岡誠二さんからいただきました。はい、それでも皆さんが喜んでくれたら私にとってはそれで最高の楽しみです。
あらば、
昨日は月島食品から2人ギャラリーとして参加してもらい、ゲストの伊藤保健師も、
うん、
命の現場でも命の現場で揉まれてきただけにすごい女性だと思います。
本当すごかった。
亡くなる前にみんなにお礼を言って亡くなっていった、これは何、がん患者、うん、の話は感動しました。
本当に感動した。
さて放送スケジュールがどんどん詰まっていって結構なことです。
ありがとうございます。
さて3月にかけて早3人ほど出演し希望者が現れましたので後日ご連絡いたします、
はい、
そんな中染野屋豆腐さんの日の豆腐料理オンリーディナー、
うん、
すごい良いアイデアです。
お
染谷さんの豆腐を大いに宣伝いたしましょう、
はい、
そのことが伊藤さんの発展にもつながりますからね。
ありがとうございます。
レシピは和風ばかりがノーではない、ノーではないので、うん、イタリアンとかロシア料理とかが私が全部オリジナリティで考えますので楽しみにしていてください、
うん、
そんな来週のそんな来週のメニューはメイン料理をボルシチにし、ギャラリーの方々まで温まっていただこうかと思っています。
お、こんなところにもオリンピックがちょっと波及している様子で、ね、ボルシチですよ、
うんうん、ね、ロシア料理ね。
ああ、素晴らしいじゃないですか。ロシア料理、あんまりロシア料理。
食べたことないけどね、私は。
ああ、まあ、一、二度ありますけどね。うんうん、ああ、だけど、ボルシチね、ありがたいじゃないですか。
はい。
北海道でどうですか、ロシア料理って。
あんまりいただかないかもしれないですね。ほんと、もっと北の方だったら、
うん、
函館はね、うん、どうしてもやっぱりまだ南なので。
ジンギスカンとかなっちゃうね。
そう。
ああ。北方領土とか行ってくれじゃん。
行く機会がないでしょ。
ないから行っちゃダメだしね、また、うん、
行っちゃダメだしね、
うん、ちょっとやっぱり
捕まるし、
捕まるっていうか、まあ、そういうことにもなる、なりかねないからね。まあまあそれにしても今日ボルシチ料理のね、
はい、
大川さん手によりをかけたお料理が待っておりますんで、はい、放送をねサクサクと終えてまた美味しく頂戴したいと思いますけども、はい、まあ、それにしましてもね、今日はまたセカンドハーベスト大川さんからのお友達でね、放送作家の先生もお越しになっていただいて、はい、また難しい名前なんですよ。馬刺しじゃないよね。馬崎純一先生。ね。有限会社 B セッション。はい、からまあ大変なもんですよ。
はい、
ね。だからまた、そういった放送の感想とか印象もね、後ほどまたじっくりとお聞かせいただきながら、はい、ますます良い放送にしてまいりたいと思いますけどね。はい、さあ続きましては、ちょっとお堅いところでございますけど、安倍政権が推し進めるトリクルダウン理論の行く先はということで、衆議院議員は海江田万里事務局さんからいただいてますね。ちょっと長いですけどね。安倍政権の経済政策はトリクルダウン理論と言われている。翻訳すれば滴り落ちるという意味で、現在取っているっていうのは採用の取っているね、うん、大企業や写真撮ってますね、そっちは、うん、取っている大企業や高所得者に優しい経済政策は、それが経済全体のパイの拡大となって、やがて時間が経つと低所得者もその恩恵に良くすることになるという理屈だ。問題はこの政策が世界の例では、アメリカのレーガン時代の経済政策がこれに当たり、アベノミクスと呼ばれるゆえんも両者の政策の類似点にも起因している。中国の鄧小平時代の先富政策もこの政策の流れにあると思われるが、今や国内の格差問題が深刻化している。私たち民主党は社会の格差をこれ以上拡大させないことに最大限の力を注ぎ、不安定な派遣労働者の待遇改善を主張すると、低賃金の非正規雇用者をこれまで以上に増やさないことも重要だということでね。そういった部分で言いますと、社会経済学に堪能な池田さんの方から何か、コメントございましたらいただいておくんですが、
社会や経済学に堪能というのはどこからの情報でしょうか。う
ん、まあ、皆さんよくご存知だから、その辺はすっと言っていいと思いますよ。
はい、わかりました。はい、やっぱりね、日本の経済がやっぱ今の状況、
まともに答えようとしてる？
ないですよ。
恐ろしい、はい、ところがあるね。はい、はい、まあ、結構ですよ。
はいはい、
でもね、これね、難しくあれじゃなくて、うん、さっき その大岡さんじゃないけど、
はい、
要するにここの非正規雇用者をこれまで以上にどうのとかってあるけど、やっぱり上野とかね、
はい、
もうまさしく炊き出しとかしている方ですから、もう実感としてリアルにそういったこう経済状況とか、そういったこう、まあ、庶民レベルでのね、
はい、
いろんなその大変な部分とかを見ておいてたから、そういう方にお話ご意見伺うのがね、一番もう本当に、リアルなお話が伺えるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
そうですね、
まあ、まあそういった部分で言うと、まあ、でも政治家の先生にも大いに頑張っていただきたいなと思わないではいられないんですけどね、うん、
はい、
だからそうだ、3月の15日で来月か、
うん、
この中目黒ステーション FM、 学大 FM 改め中目黒ステーション FM がちょうど10周年になるんですよ、
はい、
だからね、海田先生も、
うん、
学園放送にゲストで来ていただいたりとかね。
3月15日
だから15日が丸々10年なんだ
よ。おお、私の誕生日じゃない。
お
お、3月15日でーす。
あのするね、またあんたも、
だからプレゼントよろしく、
だからその日は放送しないから。
あ、そう。
残念でしょ。だから18日に一応ね、火曜日なんで、はい、その日にまあお祝いしようかなと思ってるんですけど、
は
い。
私とその日放送ですよ。
18。
3週目でしょ。
あ、そうなんだ。
私です。
ちょっと物件考えるわ。
はい、ありがとうございます。
まあまあ、ちょっと冗談さておいて、
はい、
まずとにかく10周年なんですよ。
はい、
あんた絡んでくんで、しかし。しっかり絡んでくるんで。
いや、だって、
ありがたい、ありがたい、
せっかくここにいるのにね。
そうか、そうか。うん、だその時に、染永豆腐さんの社長にも来ていただくから、
はい、
だからもうその時は大川さんの手料理で、うん、
はい、
もうさっきの書き込みにもあったように、はい、もう豆腐ディナーショーです
よ。
おいしいんだ。今日、だから高木先生にも来ていただいて、うん、そのお豆腐もすでにいただいて、食べていただいたんだけど、はい、美味しかったっていうことでご評判いただいたんで、
はい、
だからまあそこをちょっとまあやっていきたいんだけど、はい、さっきの楓さんの話に戻すと、
はい、
ああいう方たちにコメントの V をいただくといいんだよね。
うん、
でこう 見ていただきながらこうちょっとこう映像に、
そうですね、
あの中目黒ステーション FM さん10周年おめでとうございますってちょっとコメントをいただけると、はい、ちょっとほらあの結婚式の電報みたいに読むみたいにさ箔がつくじゃんね、はい、まあ、今そのカエラさんにいただいて箔がつくかどうかはちょっとまあね、まあ、この放送を聞いてたら怒られちゃうかわかんないけど、
はいはい、
でかといってまあそれがわたのなんていうのかな、自民党のね、うん、代議士の先生にいただけるかどうかっていうのはまた別の話だけど、うん、そのなんていうのほら結局
でもね、一つのね、
現役だったらさ、なかなかそうもいかんとは思うけど、うん、だからそういう人たちのコメントをいっぱいこう今から集めとけばいいんだけど、
一つのブランドになりますからね。
だから誰かあなたのブレーンでそういう人いる？
格が上がるっていうか、私
北島三郎先生とか北海道つなが
り上杉
あのグレーとか、
グレーさんは、あの知り合いの知り合いの知り合いぐらいです。
ないな、じゃあそこはない話だ、そこはな、うん、じゃあまあいい、あの新規の田中さんにいただくことにし
よう。いや
でもそこにありますか。田中さんとは結構ハードなブレーンを持ちだからね、うん、意外とコメントとかね、はい、そういうの集めていただいたら、はい、あのちょっとボリュームが増すかも分かんない
んで、いや探せばいると思うんですけど。
あ、そうかそうか、はい、でもそういうのってやっぱりほらこういいでしょ、うん、そういうのなんかこう10年のキャリアが感じられてね、そんな風にできれば一番いいなとは思ってるんですけど、はい、まあ、とにかくまあいろんな形で10周年盛り上がっていきたいなというふうに考えておりますけどね。はい、はい、続いて、
はい、サンママン様、はい、ドールハウスギャラリーミシールさん、渡辺智美さんからです。
はいはい、
お世話になっております。2月25日火曜日の件了解いたしました、
はい、
投げ銭ライブどんなんだろ
う
楽しみにしています、
はい、
私に10品などありましたらどうぞお申し付けくださいませ、
うん、
よろしくお願いします、
はいはい、これはもう大川さんからご紹介のね、今第4週目でレギュラーをゲスト、うん、レギュラーアシスタントをやっていただいております渡辺智美さんからのメッセージなんですけども、うん、次回ね、
うん、
楽屋のマシシーからのマシモさんからのご紹介でシンガーソングライターの高橋マリスさんっていうんだけど、高橋マリさんっていうのかな本名は、うん、まあ来ていただいて、あの生演奏していただいて、
うん、そうなんですか、うん、
でその後に、投げ銭ライブ的なことをねやっていただこうみたいなことで、
へー、
だからまあどんなことになるかちょっとまだ分かんないんですけども、それを、うん、だから渡辺さんもほら投げ銭ライブどんなんだろうってやっぱり分かんない人は分かんないから、うん、まあ、ちょっとそういう興味を持って、
私も分かんないですね。
あなたやったことない？
投げ銭ライブやったことない。
あ、そう、
うん、
だから銭形平次に来てもらって
ちょっと違うんじゃないの？
だいぶ違うけど、
ね、うん、だいぶ違うね。
そうそう、リュウマチなのかな、左手を痛いんだけど、こうやってこうやる、こうやってやるとね、
ええ、
うん、気をつけなきゃいけないんだよ。
本当ですか？
今放送中に喋る話でもないんだよ。いやいや、本当ちょっといろいろ大変や、寒い時はほらいろいろ出るからね、またそれで出てくる年だからね。そうだね、本当に、まあまあ刺さっておいて、そんなこんなで来週の放送も渡辺さんどうぞよろしくお願いしますということでね、続きまして豆腐マン様、早速ではございますがスケジュールをお送りします。あ、染めの屋豆腐は石橋さんからいただきました。当日の移動手段ですがこちらでもう一台車を手配いたしますのでご安心ください。場合によっては、販売員と乗ってもらい手を振るなどしてもらうかもしれません。ただ営業所までは移動のほどを重ねてよろしくお願いいたします。同行日程が2月24日月曜日、場所横浜都筑区ってとこなんですか、都筑区ね、営業所スタートして長津田地区、鶴間地区ね、時間の方が8時45分と早いんですよ、これはまた、ね、豆腐屋さんだけに ね、
う
ん、で19時までってみっちり豆腐マンなの格好で、
いやいやいいじゃないですか。
いいかもしらんけど、あなた大変よ。
そうですね、
で軽トラ持ってぐるぐるぐるぐるするわけよ、うん、だけど、まあ、誰に会えるのかみたいなね、
はい、
うん、だからひょっとしたら、
でもすごいですね、そんなことなってんですね。
そうだったってるの。
あら、
で続いて27日2月27日木曜日は9時半から19時まで、場所が千葉県の若葉区、営業所をスタートして旭区で、これ山のね、武士の部って書いてある山竹周辺っていうのが、山部周辺っていうのかな、そちら辺もまたあと1週間で2回で、
はい、
まあ、回らせていただくということで、多分まあ、手前味噌ですけど、ありがたいことに150台ぐらい染め屋さんがそういう車営業者をお持ちなんだけど、
はい、
結構引き合いが来てるらしいのよ。
あ、そうですか。
何十件ってある中の、うん、とりあえずこう 2箇所に絞らせていただきましたみたいなことなんで、ますますまあ、あ
ったら、いやでも本当にこれ話題性、
豆腐レディ、豆腐レディ
やろって言ってたじゃないですか。
もう豆腐レディ やんなさいよ、やんなさいよ、
やろやろ、うん、うん、あ、これいつ2月27日
そうそうそう、だから24日の月曜日と27日の木曜日ね、うん、一応ここがまあスタートという形で始めようと思うんですけど、
うん、
ただまだ寒いからね、
雪の
影響もあるんでね、
うん、
まあ暖かくなった頃にまたなんか、
はい、
ね、うん、ちょっとこうガンモドキレディとか、
うん、
ね、あとなんだろう。なんかそういうのちょっとやってください。もうちょっとね、そういう意味ではレディっていうかね、っていう、ちょっとこうだいぶ、ね。
ね、ね、うん、がんもどき。
塔が立ってきてくれ
がんもどき。
うん。がんもどきじゃなくてもいい、なんかありますか？
いやいやいやいや。
うんうん。
いや、がんもどきはすごいね。
ね。なんか、湯葉がいいか、湯葉。湯葉。
なんでそんな風になる？いやいや、やだよ、湯葉。
湯葉葉みたいでいいじゃん。嫌か。まあまあ、とにかく、豆腐レディーね。まあ、今、そういった形で。でも、私やりたいっていう方で手を挙げてくださってる方も結構多いんだ。本当にそうなの？じゃあやるんだな、一度な。うん。うん、でも、その時はお願いします。はい。ね。はい、それでは最後になりますか。
お疲れ様です、はい、北村誠さん、
うん、
今回の資料は11日火曜日の写真です、うん、開けなくても USB のお渡ししたものと同様です、うん、よろしくお願いいたします。
あ、噂の北村誠さん、はい、誠ちゃん今もう大特訓の勉強中、猛特訓で勉強中らしくてすごいらしいんですよ。今
勉強と何を勉強してらっしゃる？
不動産の勉強。
不動産、
うん、
誠
ちゃん勉強するって言ったってそんな勉強しないでしょ。
何、宅建とか取るつもりなのかな。
わかんないけど、だから今も下山さんの下で、ね、猛特訓中らしいですよ。下山さんの下というか高木先生の下で。
不動産はね、あの、うん、多分いいですよ。
ああ、そうですか。
やっぱりほら大家さんとかああいう仕事って、うんうん、人を使わないでお金になる仕事だから、
まあ、そう、
うまくいくと相当いいんじゃないですかね、うん、
ファッションコーディネーターとかの方がいいんじゃない。
ああ、
うん、分かんないけど
彼のセンスの問題ですね、
うん、はい。まあ、だからね、そういった部分で言うと、うんうん、まこっちゃんね、
はい、
何してもやっぱりその一社会人として、
はい、
ぜひ頑張っていただきたいなと思わないではいられないんですよね、はい、あ、最後もう一件ありました、うん、おはようございます。あ、これ立派な社会人の方、うん、新金田中大輔さんから、うん、ソチ五輪オリンピック関心のため寝不足ですが、なんとか中目黒ステーション FM にたどり着きたいと思いますよ。たどり着いても疲れないものでおめでとうございます。ありがとうございますね。あ、まあ、今日も無事、タイムカードを押して入場していただいたようですけどもね、それこそ学大 FM 当時からのもうご常連でございます、田中さんも交えての本日の放送。さあ、それでは今日はそんなこんなで、まあ、メール書き子はこの辺にさせていただきまして、本日の1曲目、ね、ゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲ということになりますけども、いつもでしたらね CD をおかけしているところなんで、まあ、池田早苗さんがシンガーであるということからですね、CD の方をおかけして、まあ、聞いていただくということなんですけど、今日たまたまねご本人、ちょっと、5番のマイク、ね、そのマイクだね、はいはい、歌っていただけるということなんで、ちょっとたまには生歌でご披露しましょうよ、ね、ほら応援拍手までいただく、応援ほらほら応援してくださる方がおいでなわけだから、ちょっとじゃあ生歌で、はい、自分でじゃあアナウンスメントしてね、はい、はい、どうぞ。
皆さん、はじめましてじゃないですね。こんばんは、すごいお客さん少ないのね。3名様しかいらっしゃらない。
ラジオだから言わなきゃ分かんないから、
はい、
はい、
奥の方までずらーっとこうお客様がいっぱいいっぱいでちょっと、はい、大変なことになってますけれども、
はい、
はい、これから歌わせていただくのは私の、ファーストシングルです。池田さないと言いまして、8年前にデビューさせていただきました徳間ジャパンから、デビューさせていただいた、ファーストシングルを歌いたいと思います。聞いてください。
タイトル
は、忘れ方教えてと言います。
はい、じゃあ聞いてみます、はい、こちら。
好きなのは何
聞いていただきましたけども、さあ、あなたはね、でもね、池田さんね、
はい、
やっぱりね、
はい、
ヘッドホンかぶってかぶって、ツヤっぽくていいよ。
ありがとうございます、うん、なかなか褒めていただくことないんですよ。
決してね、そのなんていうの、若さとか AKB 的なね、そのなんかあれじゃないけどじゃあ、いや、まあだから、あの十二並み綺麗な方には違いないけど、やっぱりそういう飛び抜けでね、美人っていうあれじゃないけど、やっぱりツヤっぽい感じがね、あなたの魅力なんじゃないの。だから、なんか僕何回かこうやってて、こちらでやらせてもらって、あなたの時本当に皆さんから拍手いただくのよ、お世辞じゃなくて。そこはやっぱりちょっとこうツヤっぽい感じが男性のその何かこう金銭に触れる部分があるのかなと思って、今あなたのこう後ろからお尻に眺めててねこれセクハラ？これセクハラ？
いやいや、そんなことないけど。
いやいや、でも素直に申し上げてるんで、やっぱりちょっと女性としての色気あるよ。
そうですか、うんうん、褒められてますそれ。
そうそうそう、もうゲストの方は座って、待たせてまでトークするような内容じゃないけど、ないかとは思うけどね。まあまあ、それにしても、そんな、なかなか素敵でしたよ。
ありがとうございます。
生歌ってあんまり聞かないからね。
いや、でも私あんまりこういう感じの歌得意じゃないんですよ。
あ、そうなんですか、うん、いや、褒めてんだからそこはも
う
ありがとうございます。
はい、
ね、はい、そんなことでさ、池田さんの歌唱が終わりましたところで、今日の時事ネタに行きたいところですけども、ここで、ゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲスト、
目黒区ファッションまちづくり代表責任者は熊崎孝道さんです。ようこそ、は
い、こんばんは、熊崎孝道です。
さあ、ガラッと様相が変わりまして、なんとなくね、アリスの一人が抜け出してきたような、誰に似てるか分かりませんけどもまあまあ、それにしても熊崎さんですけども、ようこそお越しになっていただきまして、メガネどうしますか、かけますか、はい、かけますね、はい、どうぞ。さあ、そんな熊崎さん、どっちですかとかけるんですか、かけられますか、かけられますか、はいはい、さあ、熊崎さんはもうこの前も中目黒ステーション FM 見に来ていただいて、ご出演交渉ということで今日もう満を持してお越しになっていただいたわけですけども、さあ、そもそも熊崎さん、学大 FM からのつながりには違いないんですけども、今日ここにお越しになっていただいた経緯といいましょうか、それをご自身の方から伺わさせていただいてよろしいですか。
一度ですね、さんま祭りで、
はい、
伊藤さんにお会いしまして、
はい、
それが縁でちょっと期間が空いたんですけど、
はい、
ちょっとアシスタントの人からもらいまして、目黒を、はい、それで縁ができた。
目黒さんま祭りだったんですね。
そうです、さんま祭りです。まあ、そこですぐ出てくださいって言われたんですけど、ちょっとね。
ああ、そうか、そうか、そう。目黒さんま祭りじゃなくて、さん祭りの方ね。あの、区民センターの方ね。
区民センターです。
はいはいはいはい。はい、で、目黒にちなんだ活動やっておいでなんだと、
はいはい、そうです、
いうふうなことでね。はい、さあ、早速ですけど、その、じゃ目黒でのその、街づくり的な活動になるんですけども、ざっくりとどんなことになりましょうか。
ですね、これは大学時代、杉野服飾大学の教授をやってるときに、
はい、
まあ、今インテリア通りってありますよね。
インテリア通り、はい、目黒通り、
ね、あれに対抗するようなファッション版はできないでしょうかっていうことで、
はい、
それで、まあ、ファッションって言っても洋服だけに限らず、うん、インテリアとかも含めた、
インテリア、
はい、街をちょっと紹介しようか
ということは、空間デザイナー的なこともあったりするんですか。
もう全部です。
全部。
今はですね、4年目に入りまして、
はい、
ショップ と、あとはクリエイターですね、
クリエイター、
デザイナーとか個人でやってる、そういう人たちが結ぶようなサイトをデジタル、うん、
はい、
デジタルの街でやるっていうこと。
一言では、でもそれはやっぱり、お仕事のジャンルでいうとデザイナーとかってまとめちゃっていいんですか。
そうですね、だからおしゃれなお店ですね。
おしゃれなお店、ショップもやっておいてたからね。
ショップ、自分がショップやってますから、
はい、
もう25、6年やって
る。それはどちらになりますか、場所は。
目黒の、うん、ガジョエのそばですね。
ガジョエ、
今ちょっとアマゾンが本社が横にでき
たんで、
そこのそばで20何年。
ほら、もうじゃあそこはかとなく小金持ってますね。
いやいや、持ってませんよ。
そんな小声で言うことはないんだけど。
で、実際ですね、ファッションの店って難しくて、もうその界隈は残ってません、ファッションの店は。今、駅ビルが今、かなりの大改革して、ルミネのようなね、カジュアルの、振り返るってことで、
うん、
大胆に今、閉めてますね、半分ぐらいは。
ああ、そうです。一時期、ほら、なんかハウスマヌカンとか、
はい、
なんかイタリアンファッションでも、はい、何かこうブランドで、アルマーニとか、そう、キメキメでみたいなとか、うん、ディスコ行っても、うん、なんかこう、ちょっと黒服のお兄さんが、ちょっとこう、うん、ブランドのみたいなのがあったでしょ、うん、ダーバンだとか、なんとか、うん、ああいう時代から比べると、今はそれほどのあれではないんです
か。いや、もう全然違います。
あ、違う。
だからデザイナーブランドの時代じゃないんですよね。
あ、そういうことなんですか。
どっちかというと、ユニクロとか、そういう、大量型ですね。
あ、
大量で安い。私たちは全然ユニクロとか全然行きませんけど、
はい、
一般の人たちはもうほとんど、業界の人も営業の人もユニクロ着たりとかね、してますけど、あ、私たちはそういうとこは一切入らないという。
なるほどね。私こう見えても一応オートクチュールなんで。
ね、
で、今私知ってることだけ言っとかないとね。
私のやってるのは、
聞いてます
、聞いてます。私のやってるのは、はいはいはい、パターンオーダーですね。
パターンオーダー、
うん、洋服があってそれを着て、
うん、
注文があったら作るってことをやるわけです。ですからパソコンで注文もらったら工場に出して2ヶ月ぐらいで、だから外国から商品を輸入するような形で作るんですよね、一人のために。
それは男性女性関わら
ず。もうほとんど女性ですね。
女性、
ええ、
で今ちょっとちらっと耳にしたんですけども、下着とかおっしゃいました。
え、
下着、
下着、
下着っておっしゃいませんでした。
言わないです。
あ、そう、私にはなんか願望も込めた耳がそういう風に聞こえたのかしら。下着はでもファッションのうちに入りますよね。でも、
うん、下着見えませんからね、表からね。
あ、でも下着は扱っておいでじゃない、
うん、下着はね、要するにインターネットでも売れるわけですよね、買ったり、うん、
で、
洋服ってのは試着しなきゃダメなんですよね。
インターネットで下着簡単に売れますよ、
うん、見ますよ。洋服はね、着なきゃ売れないんですよね。
はあ、はあ、
これはすごい難しいところなんです、だからユニクロとかそういうね、下着的なものは、うん、ネットで買えるわけですよ。例えば店に行ってそれを安く 買うとかね、ネットでそういうことできるんですけど、洋服は試着して全部サイズ直さなきゃいけないんです。
話中ですけど、そういうデザイナーの方でもうプロフェッショナルの方に本当に失礼かもわからないんですけど、うん、今日はハットがね、なんか本当にこう決まっておいでで、そのスーツもそれさなえちゃんこれなんていうの、こう後ろにフードがついたのにラフなんだけど背広を上から、
ね、
上下で、う
ん、
でもちょっと地味とかそんなことないですか？
ね、うん、すごく
モダン
っていうんですか？モダンなんだ。
私
そういう子は
すごい洋服好きで、だから今日楽しみだったんですよ。私メール
にも
書かせていただいたんですけど、
ね、
すごいこれ衣装とか私仕事柄やっぱり着るじゃないですか、だけどそういうのもね、人と被るの嫌なんですよ私。とにかくなんか違うことやりたいっていう方だから、すごくご自身の良さをちゃんと分かってらっしゃる方だなと思いました。
そうかね、うんうん、私も人と同じことやるの嫌いなんですよ、
うん
うん、分かってもらえたと思うけど、
いや相当ちょっと発言してますけど、はい、まあ そうですよね、そこまではいかないけど、私、なる
ほ
どね、
まあ、何しろほらオートクチュールだから、ね、僕はオーダーで発注してますから、
まあ、でもそこがね、キボさんの良さなんで、
公使館っていうところで作らせてますからね、光る子供の館みたいな、
はいはい、そんなこと関係ない、今は
関係ないね、はいはい、ね、でもまあそれにしても、やっぱこれじゃあそういった意味で言うと、そのブランドではないけど、やっぱりファッションとしては、ファッションとそのやっぱりエキスパートっていうか、プロフェッショナルとしては、それがもうやっぱり、モダンじゃなくてなんですか、ダンディーでそのまとめてたりとか、そういうことにはなるわけ、こだわりのファッションにはあるわけでは違いないです。
う
ん、
そうですね、いわゆるネクタイをしないっていうね、考えなんですよね。
なるほど、なるほど。
ネクタイするとやっぱり、ね、あんまり正式な
ビジネスになっちゃいますもんね。
それ単純にそれクールビズとかそういうことじゃなくて、
クールビズとは関係ないんですけど、関係ないですね、仕事上で、メリハリつけるわけですよね。ちゃんとした仕事の打ち合わせだったらネクタイしていく。
ネクタイ、
ここは何か今分かんないですから、まあ、このくらいでいいかなという。
なるほど、なるほど。
で、帽子もね、
随分舐められたもんですね。
今いや、そんなことないですよ。それでいいじゃないですか。
帽子もね、
冗談に決まってるじゃん。
今かぶってるんですけど、ビジネスでは全然そういうことしない。
それはそうでしょうね。
で、やっぱり何かこういうパフォーマーでね、そういうマックの人たちと話してこう対応しますよね、
はい、
話を店行って、
はい、
会話しようという時にやっぱり有吉さんまみたいなそういうのつけていくといいんじゃないかって。
いや、おっしゃってましたよね、自分もなんかそういうかぶり物してきた方がいいのかしらみたいなね、
やっぱりね、個性的なね、やっぱりスタイルって面白いです
ね。大事なことですか、ファッション、ファッション
大事です、大事です、
今、
やっぱりそれで覚えますからね。
あ、そうですか、
かぶり持って。
だからそんなことでお声かけていただいたんですもんね、目黒さん祭りのね。
いや、違います。
あ、違うんですか。それは何なの。
伊藤さんとただ目があって話しただけです、
ね。あ、それだけですか。
その時は。で、あとスタッフの方がメールで、
うん、
フェイスブックで。
あれ、たけしがね、
男
の子がね、
毎日ね、夜の2時ぐらいまでやってますから、それでメールが入って、
う
ん、いかがですかって出ることは。
なるほど。
そしたらなんか、出ることじゃなくて、見てくださいっていう形で、
なるほど、
一度来たら。
はいはいはい。それにしても、さっきからマッキントッシュとか、
はいはい、
その辺の話題とか、そのちょっとそういうのが話題になってますけども、はい、そこもエキスパートっちゃエキスパートなんですよね。
実はね、20年前ぐらいに、まだ日本にマックがない頃に、FIT っていうファッション工科大学に留学して、
プロフィール後でご紹介しますけど、はい、
パソコンに目覚めて、日本に帰ってきたらまだ夜明けで、どこもやってなかったんですよね。で、自分のところの会社で
夜明けじゃまだやってないですね。
夜明けで留学生の、ね、大学院とかそういう工学部の連中を国立の、で呼んで、それで勉強して覚えてみんな でそれからインターネットが始まったんです。でそれを
先駆者じゃないですか。
誰も逆に教えようと思って
あら
やったんだけど、教えるとかないですからね。
お
ってことを習う人がいないんですね。
ああ、なるほど。
で、
はいはい、まあ、電話を引いたのもいいんだけど、
学校はね、
ちょっといいですか、そうそう、今私が喋ってる、電話を引いたらいいけど、向こうは電話引いてないんで、
そうそうそう、
それ便利なあれだけど、結局その更新することはできないみたいなね、うん、なるほど。
それでね、実は2001年に、大学で200台かね、300台ぐらいのマックを入れてね、大改革したんですよ。でもね、教える人は誰もいないんです、私以外は。それで思い切ってやったら、もうデジタルの時代でね、今はノートマックに変わりましたけど、その頃はすごい教室を確保しなきゃいけない時代で、どこもやってなかったんですよね、日本の学校で。それでそこからずっと覚えながら、今は Facebook とかね、SMS っていうのね、
SNS
で、
大丈夫です。
Google はね、Google プラスってありますよ、これは AKB が100何人入ってますよね、私がさっきやって、
うん、 ツイッターとか熱心にやってるじゃないですか。
ツイッターねちょっとね休んでたんだけど、うん、今1万7千ぐらいフォロワーで、今ちょっとぐんぐん1日に100とか伸びてます。
あの 100% フォローっていうのは何なんですか。
100% あの一応ねフォローしますって言うんだけど、ええ、しないです全部は。
あ、そうなんですか。
変なのはね、アダルトとか、
うん、ありますよね変なやつね。
アダルトはしないですけど一般的なのはします、うん、なんでも、
うん、だってさなちゃんなんかもそれでやめちゃったんだもんね。
あのねちょっとひどいファンがいておかしなことになってやめちゃったんですよ。あのブログと、一応フェイスブックやってたんだけども1年ぐらいちょっと休んでて、でお話ちょっとさっきしたんですけど、うん、
あのでも基本的にはブログだと思いますね。
あブログですか、
うん、ブログはすごいと思います。今私のところは、ホームページとブログを出せる、そこは総合リンクっていうのはあるんですよ、ね、
なるほど。
そうするとリンクはあるわけです、
うん、
ですからそのやり方っていうのは意外と皆さんご存知なくてね、うん、タグをつけるとか総合リンクって、ほとんどの方がまだされてないんですよね、ですから今度はもうやっぱりそういうことを本当にやってくれる人をね、
うん、
で意外とクリエイターはの個人の人はやるんですよね、うん、でもやっぱり会社を持ってる人たちはそこまで目がねいかないっていうか、ブログより現場、
うん、そ
っちの方がまだあれですから。
なるほど、ね、
ですから先ほどね伊藤さん言われたように、はい、あのキャッチボールができないんですよね今。
そうですよね。
例えば大学でじゃあ地方の学校とやろうと思ってもね、受け手がねそういう環境はなかったんですよ。
おお、な
るほど。今ね、うん、できそうですね。
おお、そう
です。この間やってみたら、あのデジタル教育ってそういうのやっと。
だとしたらですね、うん、ちょっと今日の時事ネタまた今日全部 はいはい、やってそれをお答えいただいていると時間がなくなっちゃうんで、はい、気になったニュースソースをあの、まあ、今日ゲストが熊崎さんということでちょっと、ね、熊崎さんにちなんだようなあのニュースソースを何件かピックアップしてきたんで、はい、それについてちらほらちょっとお答えいただいていいですか、
はい、
気になった私の中でね、はい、やっぱりそこはまあネット関係だったりその IT 関係の情報にはなるわけなんですけども、はい、最も危険なパスワードは123456、他にはいろいろととかあるらしいんですけども、はい、これなんかニュースやっぱ気になったんですよね、はい、であとね、どこだっけな、うん、手が受話器に着脱が自由自在のスマホ通話お役立ちアイテムみたいなのがあるとか、
はいはい、
あと最後、うん、MacBook、うん、便利すぎると話題の iPad ケースといったこの辺をちょっとピックアップしてみたんですけど、はいはいはい、どれかちょっと気になったニュースソースとか、ね、お答えいただけるような話題ってありますか。
MacBook の、はい、便利すぎると話題の iPad ケースってのはちょっと意味わかんないですよね。
意味わかんない、ね、じゃあそれ結構です、うん、意味わかんないんで答えていただく必要ないんで、
あの、
はい、
便利すぎる話題の、で、まあ、あのこれはねちょっとずれるんですけど、
はは
やっぱり iPad っていうのは、
はは
やっぱり見るだけのもんなんですよね。
お
やっぱり MacBook で全部機能があって、うん、そこで作ってやるわけですから、
うん、
まあどっちかというと iPad よりも iPhone かな、
うん、
iPhone で
ご自身としては操作性としてはパソコン、iPad、iPhone いろいろありますけども、
あの MacBook と iPhone ですね。
あ、そうですか。どれが一番あの自分としては、
いや MacBook ですね。
MacBook ですか。
MacBook です。で MacBook だと音楽もできますしね。
お
で今 YouTube 作ってますけど、
はい、
自分で全部音楽も作って、うん、ネット上げて自分のコーナーがありますけど、
うん、
それはやっぱりそちらの方で YouTube で全部見てて、
うん、今そういった部分で言うとこれ多分いろいろなそのオプション的な話に加味したことだと思うんですけど、うん、どういうことかというと要するに今ペンでね、
うん、
あの iPad を使ってその要するに、まあ、昔がデザインの方ですから、うん、もうプロフェッショナルの方を目の前にしてこんなこと言うのはあれですけど、うん、あの今まさにまだそれがすごい進化して、うん、なんか筆でこう物を描くぐらいの勢いで、うん、そのデザインできたりとかそういうことの、
ね、
オプションでいろんなのが、うん、その広がってきてるじゃないですか。例えばこれ手で、ね、どうのっていうのはなんか手袋みたいなのはめるらしいんですよ、うん、そうそう、その手で手袋みたいな形でほらよくこう、うん、あの今すぐ、なんか保険のやつでダイヤルっていうとこういう手の形するじゃないですか、はいはいはい、親指と小指で、はいはい、小指で、
はい、
それを形をするともうなんか電話になっちゃうみたいなコンピューターがあるらしいですよね、
うん、
だから要するに何を言いたいかというとそのオプション的なものが今どんどん広がってるじゃないですか、はいはいはい、そういった部分でいうとプロの方から見てて何が一番可能性が手のほらこうなんかなんとかグーグルグラスみたいなのがあったりとかって、うん、メガネでほら、うん、このコンピューターのやつで、うん、見れたりとか、何が一番可能性がこう広がっていったりとか、うん、興味があったりとかっていうことになると何かありますか。
いや今ねあのちょっと自分でもあの自分で写真や映像を撮ってやってみたんですけど、はい、うん、自分で手でマジックで、
はい、
マジックで、
うん、
あの描く映像をですね、
ほう、
出したらやっぱりすごい反響あるんですよね、
で
まず自分が何やってるかってことそこでしか分かんないですよね。で世界のあれを見ると、
うん、
自分で本当に描いてる人の映像を自分で撮ってるっていうのはすごい今人気あるんですよね。
おう、
だからそういう活動が一番、要するにアナログとデジタルをね、
うん、
やっぱり同じに見せるような
技術を、うん、例えばこの放送なんか、そういう iPad だとか、うん、あのiBook、MacBook を使って、うん、もっとこう全世界に、もうこの辺のやつにもうちょっと入りきれないぐらいにいっぱいに、うん、そのするみたいな、あの活動をするためには、どんな可能性とか、何をしたらいいですか。
やっぱり、
あの、まあ、池田さんの代わりに AKB を入れればすぐに埋まるとは思いますけどね、そこはね。
なんでそう思う
の。あの、いや、それは俺だってそうよ。ここがだって嵐になったら、それはもう女の子でじゃ、
まあね、埋まるのは、それはもう分
かりやすい。
そ
イグザイルの人にね、
だ
から出てもらうとかね。
そりゃそうだよ。
そうなんだよ。だそういうことだとは思うけど、そうじゃない何かっていうお話、
ね、で、実はね、今、ブログも、ブログが一番いいと思うんですけど、Facebook、うん、は今、私5000の上限に一番、もうつい、要するにフォローできない状態なんですけど、そこで、皆が集客をやってますよね。
う
ん、今度やりますからと、なんか先もなんかフェイスブックありましたよね、
はいはい、フェイスブックありますよ。
でそれどこから載ったか分かんないんですけど、うん、5000人の人に全部その人たちが見られるようにネットが上がるんですよね、
う
ん、で普通のフェイスブックとかあのツイッターはほとんど見てないです、
う
ん、みんな。
でも私そういう風になったらフェイスブックまた始めようかな、
うん、でフェイスブックでも仲間
でやった方がいいんだって。
仲間に入らないとダメですよね、うん、うちも今誰かが辞めないと入れない状態だから、その人たちはすごいいます。歌手も結構有名な歌詞も入ってるし、でその中の5000人の中の本当に気に入った人たちでが毎日上げてるわけですよね。だから他の人入ってくれないんですか。
うん、そうです。じゃあメンバー制みたいな感じになって
る。メンバー制っていうか5000っていう枠があるんですよ。
会社がもう決まってるんですね。
5000ってすごいんですよ。
5000人かけてて、ごめんなさい、実態はあんまりないんで、
ね、時間帯もあってね、夜の10時ぐらいですね、やるのが、うん、で2時ぐらいになるともう寝てます、みんな。1時に12時にみんな寝ますってますね。 AKB の人たちはだいたい11時ぐらい寝る。
AKB どなたか、
もういっぱいいます、全員入ってます、
ね、全員入ってる、
うん、Google プラスに。
ああ、そうです、うん、直接なんかお付き合いがあったりなんかするんですか。
いやいや、全然ない
です。ちょっとあの大島君と一度お食事行ったことあるとか、
そういうのは全然ないんです。
ないんです。
ですから、うん、ツイッターとかは芸能人いっぱい入ってますから。
面白くなんともないコメントですね。
芸能人がいっぱい入って
ますから、なんかシャレでもなんかあ、ね、ちょっといただけたらよかったんですけど、うん、いやいや、いいんですよ、そこはもう素直に ね、 なんかあったらびっくりしちゃいますもんね、逆にね。
え、
なんかあったらびっくりしちゃいますもんね、
うん、
前田のあっちゃんとね、一緒にこうちょっとこうどっかでね、うん、えみたいなこと。
何何これ、えって何、
ね、ちょっとやっぱうーっとドキドキしちゃいますもんね、そこはね。
全然しないですよね。
ね、
いや、するけど、
うん、はいはい、ね、なるほどね、うん、まあ、ちょっと話違いますけど、いろんな人だから今、出たり入ったりみたいな話だったじゃないですか。そのデータのやり取りだとか、その Facebook だとか、はいはい、そのブログとかね、はいはい、そういう意味じゃもうネットっていうのはもうさまざまな可能性があるわけですけど、もう入ったら入ったきり、広げたら広げっぱなしみたいなやつもあったりして、非常にこういろんなリスクを背負ってたりとか、そのなんて個人情報的な問題とかいろいろあったりするっていう話も聞いてるんですが、要するに弊害ですよね。例えばの話、 LINE とかあるじゃないですか。
LINE やってますね。
やっておいでだったりしますか。
あんまりやってないです。
やってない。そこはなんでですか。
やっぱりね、
やってるはずやってないはずいるんだよね。
あのやっぱり
私やってない派なんだけど、
ちなみに今フェイスブックがいいですね。
あ、フェイスブック
時代時代ですね。
でもフェイスブックだったら情報量が限られるじゃないですか。 LINE とかだったらダータでだってやり取りできるらしい
ですよ。いや、だからそのフェイスブックって2通りあるんですよね。5000上限と、あとあの自分の会社とか、
うん、
そういういくつか持てるんですよ、うん、それは普通に上限がないんですよね。でもやっぱり最初はその基本の5000っていうのは一番人気あるんですよ、個人情報。
おー、そういうことはやっぱ個人の使い分けというか、
そう、使い分けです。
で その人はその人のやっぱり好みで、うん、使い分けで、これが合ってるなと思えばそれをやればいいし、そうじゃない人はそうじゃない。
それでちょっと何回かやってると分かるんですけど、自分がどんどんあの伸びてくると合ってない人は外しちゃうんですよね。
そうですね。
外すと残ってくるんです、うん、あのいいよ消しちゃうんです、合わないと。
友達を削除するっていうことでしょ。
そうそうそう、全然構わないですから、うん、友達削除しちゃって、
うん、まあちょっとつつけどね、
友達って言ってもその状況に合ってとかコメントを全然やってない人っているんですよね、
うん、
そういう人たちにはもう離れてもらえば別にね、う
ん、でもね、中にはね、今難しい あれもあるらしくて、いいねを押してくれないからとか、なんかその何、LINE なら LINE で、うん、待ち受けとかなんかあるでしょ、ね、待ち受けじゃなくて、なんていうの、あのこうメッセージ送ったのに、うん、それが
既読になってる
って ことね。帰
ってこない。既読になってるんだけど帰らないってことね。
そんちくしょ、そんちくしょ、そんちくしょ。それ、それがないがために、うん、友達関係をまずくするとか、
うん、なんかちょっと、うん、
いろいろあるって聞いたよ。
でもね、
うん、
私たちはね、その友達って全然やりとりしないんですよね、
。
友達なんかとしない方がいいですよね。
あ、そうなんですか、うん、
会社の上司とかね、してくれないとか言うけど、そんなね、そんな身近なもんじゃなくって、もっとグローバルに、
まあ、そういう、うん、だから知り合い的にはそういうことなんですよ、
ほとんど知り合いとはやらないでしょ、知り合いなんかね、連絡できるわけだから、
あ、なるほど、
だからそこでおかしいんじゃないですか、よくね、あとね、うん、もういたずらいっぱい来ます、
あ、そうです、
ものすごいです、
私、あの、それで1年間休んでますから、
うん、だからいた、まあ、ちょっと極端な例だと思うんですけど、
はい、
いたずら、ものすごいいたずら来ますよね、もうびっくりするような、
うんうん、
賠償しろとかね、
はいはい、
でもね、それ全部あれです、あの、そこでね、一番いいのは、その名前が来たときに、それをね、検索するんです、大体ね、あの、出てきます、詐欺のなんとかなんだから、
う
ん、
いや、本当にそれで削除されてる人がほとんどそういう方って、うん、私のいたずらした人がちょっと調べたんだけど、うん、やっぱり後ですごい叩かれてたから、
いや、それでね。あの、やってるのはね、意外とね、そういう詐欺師的なのは海外からやってるんですよ、元がつかめないから、あんまりそれ真剣にやらない方がいいと思う、知らん顔すれば、うん、要するに日本でやって、もしやったら捕まっちゃいますからね、うん、だから海外だから捕まらないようにやってるんですよ、
わ、ね、かりました、じゃあ私も捕まらないように気をつけますありがとうございました、まあ、お話ちょっとどんどん長くなっちゃって時間もありなんで、今日の時事ネタじゃあこれにさせていただきまして、はい、CM 続いて、そんな本日のゲスト熊崎さんのプロフィールについていろいろとご案内してもらいたいと思います。それでは CM でこちら、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
中目黒ステーション FM、 それぞれの女性サッパーソナリティによる新コーナーのお時間でありますが、本日はゲストに、熊崎孝道さんにお越しいただいているということで、ここで、番組からプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不快事項等ありましたら何なりとご指摘いただけたらと思います。熊崎孝道さんは東京都ご出身の血液型 B 型、目黒区ファッションまちづくり代表責任者にして、株式会社アルリオーネ代表取締役、アパレルとショップ経営をしておいての方ですね。東京ファッションデザイナー協議会会員、ファッションビジネス学会文化学園大学主催 IT 研究部代表責任者、ニューヨーク、先ほど申し上げてましたけどね、 FIT 大学留学、またニューヨーク企業のチーフアドバイザー、これは元杉野服飾大学学長補佐ということでよかったでしょうかね、主任、そして主任教授、フォロー 100% といったところで、ありますけどもね。さあ熊崎さん的にはいかがでしょうか、どうぞ。
はい、まあ、そんなところですね
なんだそうじゃあそんな大した間違いとかさはないですね、はい、どうぞ、はい、それで
それでですね、うん、何を言ったらいいんです
かね、何かでも他に、その他一押し情報とか最近ちょっとこう一番う、ね、なんですか、押してる情報、まあ、押してるといいますか、気になってる情報とか、
ここ数年ですね、はいはい、海外で講演会をファッションショーと、
はい、
IT ですね、
ほう
の講演をしてきました。
どちらで、
モスクワの、
モスクワ
国立繊維大学、
またこれでまたちょっとオリンピック、
またロシアですね、
ロシアですね、
ちゃんとサントペテルベルグの工科大学、
はい、それは何語ですか、やっぱりロシア語ですか、
あ、日本語です、
日本語で、
うん、でもうね、あのロシア語じゃないんですよね、この英語ね、
あ、そうなんです、
言葉はもうそこで通訳に入ら
ない
ため、
なるほど、
でそれと
どうです、まあ、反響、反応は、
いやもうすごいですよ、もう、もう何度も来てくれ、もう日本がすごい進んでますからね、 IT が、で IT でファッションやってる人っていないんですよね、日本でも、 とんど。
そうなんですか。
だから、ショーと、うん、あと、CD があるんですけどね、CD のショーの映像と、で洋服持っていくと、もうモデルさんみたいなのいっぱいいるんですよね。
モスクワの人とかすごいですもんね。
う
ん、
もう教室にいますから。
私ね、何を隠そう、カーリングのお嬢さん、その、大お切り。かわいいね。
なんて人名前。
いや、だからシューッと
これ。いや、わかるわかる。カーリングはわかるけど。
あの人ってファッションモデルもやるんだもんね。なんかちょっとガッターみたいなの入ってて、ね、モップみたいなの持ってたよ。あれでぶたれたいなと思うよね。あれは、本当に。
ファッションモデルって言えばね、ねこの私が、これ2007年に東京コレクションでいたんですけど、ほうほう、まあ、これは世界で一番早いってね、国策だったの、経済産業省が。普通10月から11月、11月なんですけど、日本は9月にやって、ほうほう、世界で一番、その初日に国際フォーラムでやったんですよ、ショーを。で、その時ですね、2週間ぐらい前にモデル事務所がモデル連れてきたんですよ。そしたらね、東欧から、東欧ですよね。
あの辺も大きいやつですね、
うん。ロシアとか、
混血が多いからね。
うん、ウクライナとかね、そういうとこから、要するに選んでオーディションで連れてきたんですよ。
あらま、どうで
それがね、16から18なんです。
あらま。
で、あれにも載ってますけど、YouTube でも載ってますけど、まるでですね、ほうほう年齢わかんないんです。日本語も英語も何もわかんない人連れて
きた。だってホームページのね、トップが大体そんな若い女性の綺麗なお嬢さん。
16ぐらいですよ。
あの方はどちらの方ですか？
学生、学生。ウクライナかなん
か。ウクライナ。へえ。それがなんであんなビアダルみたいになっちゃうんですかね、ロシアの方はね。そうって言っても困っちゃうけど、ね、また国際問題になってもいけませんけど。
食べ物ですよね。
食べ物ですかね。あの若いうちは本当に綺麗なんだよね。
すごいですよ。
それがだからマトリウシカ人形じゃないけど、向いていくんじゃなくて、どんどんなんか、
海外の方って、どん
どん太りますもんね。
ありますもんね。
それでね、
ロシアの方はね。
10人ぐらいオフィス来たんですよね。誰選んでくれって1人、2人ぐらいしか選べないんですよね、いろんな事務所連れてくる、
はい、
どれ選んでいいか分かんないところ選べるんですよね、洋服着てみる、着せると、アバはないがあるんですよ、
それはもう、しかし、なんかもう男冥利につきますね、
いや、それはもう仕事ですからね、
分かりますけど、うん、何を考えてるんですか、その対応はないですよ、そこは、うん、
でもすごいなと思いますよね、だから日本にいるモデルじゃないんですよね、だから、本当にね、テレビに出てるモデルさんっていうのはファッションモデルじゃないんですよね、うん、全然いないですよね、全く。
なるほど
ね、よくありますよね、うん、クラシックの音楽の人があんまりテレビに出てないと一緒で、うん、でプロのデザイナーも出てませんよね、誰も、
うん、
もう辞めた人ぐらいしか出てませんし、ね、テレビにはやっぱりこう専門分野ってあるんですよね。
なるほどね、まあ、しかしね、そういうお仕事になってるわけですから、そういった部分でいうと、まあ、そのなんですか、変なあれじゃなくても、うん、なかなかそう華々しくて、やりがいのあるお仕事ですよね。
でそこで東コレでそのベスト10に選ばれまして、これ選ぶのもですね、誰が選んでるか分からないですよ、経済産業省が選んで電話かかってきてですね、ちょっと表彰しますからって言われて、そしたら今度アメリカのですね、ニューヨークの大手の企業から電話かかってきましてね、ちょっとお会いしたいって、世界の5人を選びたいからということで、中国、ね、中国政府に招待されたんですよ、万博で。で、その時に一人で招待するって言われて、うん、結局世界回って私が一人で招待されて、
う
ん、海外に行っちゃったんですよ、2010年に、
うん。
そういうことがあるんです。だから見る人ってね、そしたらすごい情報を網羅するんですって、
うん、
アメリカが。いろんなもの、写真とか、
はい、
それで選ぶんです。
なるほど。
ただ、フランスがすごいじゃないですか、いや、そうでもないって言ってるんですよね。回ってきたんですよ。社長以下5人ぐらい。でちょっと私 FIT 行ってましたから、
はい、
その直接その人と話したから、あら、みんなマネージャーが話すんですよ、ね、でうちはマネージャーが横にいて、
あ、
まあ、文書がね、
はい、
間違ってることが気がついたから、はい、分かるんですかっていう、
うん、
独占契約ですよね。
そんな方としかし私一緒に写ってたら、明日あたりなんか CNN とか、なんかニューヨークタイムズとか取材に来たりしませんかね、大丈夫ですかね。なんか KGB からどうかとか、KGB は分かんないけども
。で、私たちもね、あんまりマスコミに行って出ないんですよね、もし大学自体が長かったですかね、うん、大学10年やってましたから、全くそういうとこには出ないんですよね、出れないんですよね、
ちょ
っと組織があって、
簡単に、そういうもんですか、
そこばっかり目立っちゃいますから、だから、本当に今回初めてですね、うん、こういうとこ出すのは。ってことは、目黒区ファッションまちづくりは4年目に入りまして、公なマスコミに出したいっていうのが目黒のね。のやっぱり意向もありまして、これはやっぱり、グローバルですから、うん、世界に発信してますから、
目黒はでもそれだけ その世界に発信していくだけの何かこう、妙味と言いましょうか。
いや、それでね、やったらね、うん、やっぱり意外とやる人がいないんですよね。
いない
ってことは、これを40店舗入れようと思ったらね、200店舗ぐらい合わなきゃいけないんです。
なるほど。
お店に、お店のオーナーに会うわけですから、みんな入ってくれるって意外と限らないです。ですから内容言いませんからね。だからよくありますよ、チラシ配ったら何人か2000人で、
はいはい、
あの4、5人しか返事、このくらい難しいんですけど、
大変ですよ。
こっちはね、やっぱりすごく自由学校のいいお店とかね、
うん、
突然入っていって、
うん、
お話するんですよね。でこれはねマックのやり方で、うん、1回だけやって、うん、そこで印象が良かったら進めると、
うん、
ダメだったらもうやめると。その前にお店がありますからね、印象が悪いとこ入らないと、
うん、そこら辺でやっぱりそういう住み分けっていうか、
そうい
うのはやっぱ必要ですよね、
あのおしゃれなとこがいられますから。
わかりました。さあそれではね、そんな金崎さんプロフィールご紹介したところで CM に続いて、次はまた Q&A でね、いろいろと伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。希望ユニークギター教室の時間になりますけどもね、本日はゲストに、駒崎高道さんにお越しいただいているということで、番組から Q&A 形式でいろいろ伺ってまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。お時間の関係もあるんで、じゃあ2番あたりからいこうかな。
はい、ではこれまでのお仕事の中で、活動の、あの中でですね、困ったことですとか失敗したこと、あるいは感動しましたとか感激されましたっていうエピソードなどありましたらお聞かせしていただきたいなと思うんですけれども、お願いできますか。
ですね、先ほどちょっとダブるんですけど、ニューヨークの会社、これはすごい大きい会社なんですけど、規模が、そこの会社から電話ありまして、ちょっと会ってもらい、会わせても会いたいって言いまして、話してましたらね、担当の方が、いや1時間ぐらい話したらどこからか話してるんですって言ったら、ここニューヨークですって言われたんですよね、
うん、
そしたらすごいね、デジタルも進んでるんですよ、会議も全部ネットでやるくらいの会社 でその方が会いたいってことで、
はい、
まあ日本の有名なデザイナー10人に声をかけたらしいんですよね。
ほうほう、
そう、みんな半分は怪しいって
。あ、そうですよね、急にね。
どう怪しい、
いやいやいや、もう急に電話来たらわからないと。そしたら中国で、中国バンクで25階建てのビルを建てるって
。おうほう。得体は知れないってこと、
うん、そうそう、うん、で、
じゃあ十分怪しいですけどね、
うん、で
いやいやいや、でも
当てましょうってことで、
ね、びっくりしますよね。
たくさん来るんですよ、中国がいろんな子が。
そりゃ怪しいでしょ、人種の密度ですからね。
でも、まあ、向こうから代表が来るっていうから、まあ、来て、そしたら東京デザイナーファッション協議会に挨拶に行ったら、まあ、私が先に会っちゃったんですよね、
う
ん、偶然、
うん、
そしたらじゃあ協会は外れて、
うん、
うちが窓口でもいいですからって言われて、それで、ホテルで会うことになったんですよ、うん、10人ぐらいが、
うん、
でその時もいやみんな英語ですからね、
うん、
5人ぐらい来て、
はい、
通訳がいますから、で文書もそこですぐ契約してほしいって言うんですよ、英語で
それはちょっとその場では怪しい、
いやそれがね、5人あと4人はみんな契約したんですよ、
ね、
で僕は契約しなかったんです、そしたら、
契約したらいきなりどっかホテルみたいな連れてこまれてね、なんか裸にして吊るされてなんかロウソク垂らされてってそんな契約じゃなかったみたいなことで困っちゃいますもんね。
そしたらね、あっちのノルウェーの方で、火山が爆発したんですよ。
何が爆発した？
火山
火山ね、
火山、その当時、
はいはい
はい、上海万博の1週間ぐらい前に、それで実際ね、その書類は航空郵便でやり取りしなきゃいけないんですよ、班が、
はい、
で僕だけ契約できなくなったなったんですよ、契約ができなくなった
。それは得したんですか、損したんですか。
いや何にもしない。それで、代わりの人にね、副責任者の人に、
はい、
もういいから、
もういいから、
でいいから、もう、
うん、
そんなのね、
うん、
どうでもいいから、商品が送れないんですよ、それがないと。
ほうほう。
で、私だけ送っちゃったんです。
送っちゃった。
ね、うん、2人だけ商品を、ね、受け取って、向こうは、
ええ。
で、とりあえず、 万博まで待ったんですけど、万博の、
うん、万博ってのはエキスポ万博ですか、うん、日本の
万博のね、
日本の大阪
一、うん、あの上海万博、
上海の、あ、なるほど、
1日前にね、うん、辞めたって言ったんですよ。
お、
うん、ちょうどね、あのジャニーズ、
ジャニーズね、
うん、あの、うん、なんかここでも公演やるのも両方キャンセル、
あ、ありましたね、そんな事件ね、ありました、ありました、
スマップとファッションだったんです、
う
ん、
で
それで、うん、パッとあのビル25階で私ね見たんですよ、行って一、
うん、
人だけ行きましたから、中国政府の人が1週間ね、接待しましたから、されましたから、
うん、
食べ過ぎちゃってね、
食べ過ぎちゃってあの、聞いてへんかな、
ニューヨークの会社の人
はいはい、
もう一人ですからね、招待されたの、日本で、はい、うん、ですっごい招待されて、25階だと、ちょっとあの今回、ホームページに出しましたけど、ね、すっごいビルなんですよ、西安寺のね、
よかった
じゃないですか、だからそれが、うん、全部私、中も写真撮ってきてるんですけど、うんうん、それが開かなかったんですよ。
あ
ね、これをね、あんまりこういうところで公開するのはあれなんですけど、うん、
してるんじゃないですか。
もういいと思ってるんですけ ど,
なるほど、
ね、まあ、今でも保留ってことで、ビルはそのまま建ってます。
あ、
で、まあ、あの新聞記者とかね、
うん、
業界新聞の人たちが随分僕聞かれるんだけど、うん、まあ、それしか言えない。
なるほどね。まあ、いろいろあるでしょ、それはもう、サナエちゃん、国際的なあれだからね、
こっちの常識通用しませんからね、海外行ったら。
さあ、そんな熊崎さんですけども、最後に。
では最後に熊崎さんのこれからご自身で何かやってみたいことですとか予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝などございましたらお聞かせいただきたいなと思います。
はい、この目黒区ファッションまちづくりのコアなサイトをですね、だいたい3年目今度4年目なんですけどまとまってきましたから、そのサイトを使っていろんな大学のソーシャルメディアとかも取り組んで、とにかく一般の大学は全くファッションに遅れてまして、
う
もう今困ってるわけですよね。
ほうほう、
だからでも何かお見合いを持っててやらないと、ただやらせてくださいじゃなくて、
うん、
でもその今ちょっと橋がかりという方はあの対応してるんですけど、いや革命みたいですよね。一職十のうちの胃の部分だけが大学を遅れてるんです。
なるほど。
職は営業大学とかあるでしょ。でファッションはないんですよね。
で専門学校とかは多いけど、うん、大学でなかなか取ってないですよね。
専門学校はまあ実践に近いんですけど、一般の大学は実践じゃないですよ。アカデミックなんです、
うん、
アカデミックってことは、うん、ファッションの分かる人があまり教えてないんです。実践、実学を。で、私は自分のお店を持ってますから、そのままね、
僕の出番じゃないですか。
そのままあの杉野でやったら、そのままやって改革したわけですね。でも他のとこは全部これ、うん、文科省の許可がいるわけですよ。文科省はこれを望んでるんですけど、うん、やる先生がいないんですよね。
あれやべえじゃん。
いや、それで今大学と取り組もうと思って、でやっぱりこれを基本にして、
いや、あれいいじゃないですか。そうそう、一言だけどね、それはね、
街づくりをね基本にして、それをそうし、あの現場でしょ、
うん、
現場のかなり大きなお店もありますから、うん、そこと要するに学生を実学を教えるんです、うん、
まずそこからですか。そこスタート、
うん、まあ、そこも今ちょっと昨日はお会いしてね、
うん、
取り組むのを決めたんですけど、まずそこからもう本当の、経済産業と取り組んでるところに入って、
うん、
そしたら大学をどうにかしてほしいって言われたんですよね。そうするとそれは産学共同ってね、
うん、
これは今もうすごい勢いだと思いますよ、これ発表してたらね、要するに産学でやるときに相手がね、相手を見るわけですよ、
はいはい、
こういう人だったら習ってもいいけど、うん、こういう人ただデザインだったらやっぱりちょっと無理かな、
は
い、で私もたまたまその教授の経験があるもんです
から、うん、
たまたまなんですこれね、
はい、
たまたまやらされたっていうか、やってくださいって言われてやって、それで改革したから、その例えばありますよね、六大学なんかそういうところのファッション学部、六
大学ありますよ、明治大学とかね、
リティールファッションとかね、これ
明治しか言わないけど田中さん、
あと明治大学とかね、早稲田が、
早稲田
で知り合ったんだから、
そうよね、
早稲田もあるんですよ、うん、であ
なたと早稲田と知り合ったの、
早稲田、そうですね、はい、うん、
で東京大学もあるんですけど、
うん、
あの学部がないんですよね、みんな、
あ
学校はやりたがってるんですけど、組織が組められないんですね、これね。
じゃあでもそんな中で
産学共同をやればいいです、
まあ、それにしても熊崎さんのその産学共同にしても夢っていうことになったらどんなことになりましょう。
やっぱりその、うん、日本のファッションをグローバルにしたいんですよ、
ね、グローバルにしたい、
世界でも、もちろん英語は必要ですけどね、あの英語は必要だけど、何もね、
うん、
英語を習いに行く必要はないと思うんですよ。いろんなことして覚えられるわけだから、
う
ん、だから英語ができるんじゃなくて、まずこのファッションが分かんなきゃいけないと思うんですよ、ね、
ファッションね、
ファッションで私たちは物を作るんですよね、実際、
はい、
洋服を、
はい、
だからそういうことを分かっててバイヤーをやるんですね。だからバイヤー教育なんですよね、
うんうん、
例えばあの 会社に入りますでしょ。そうすると普通の大学出た人は全く分かってないわけです、
うん、
それ自分が企画とか MD できるなんてね、うん、思ってると全くそうじゃなくて営業に行かされると、
うん、
そうじゃなくて最初に1年ぐらいで教えて、
うん、
それを就職できるように。だから今就職なんていうのは、うん、学校のあり方が全くダメなんですよね。対応してないんですよ、
うん、
特に
そうです、ね、
ファッションなんてないでしょ、うん、衣食住の中で行ってないんですよ、
ね、なんかね、高学歴浪人とかいろいろ変な言葉が流行ってるけど、そうそうそう、大学出ても何もできない
って。じゃあそこから改革していくっていうのが夢みたいなものになりましょうか。
で、ね、1年間やり直せばできるんですよね、
はあ、ええ、
その人たちは、
うんうんうん、なるほど。
大学中でもいいですか。
じゃあもうそこら辺は大いに頑張っていただいて、う
ん、で ね、あの極端に言えば、
はい、
大学は文科省、
はい、
で普通の専門学校は東京都なんです、うん、どちら改革できるんですけど、文科省は改革できないんですよ、
ね、
文科省に全部許可得ないと、
はい、なるほど、
大改革になるんですよ。
文科省ちょっとされちゃう、なんとかしなきゃ文科省
そうですね、そう
そう、そのツヤっぽいところ色気でな
んて、文科省
の私の色気で、うん、どうかなっちゃうのかしら、
ならないだろ
う、ならないじゃねえかよ、誰も。
で、ね、
な
るほどね、文科省の人は前向きなんですよ、
なるほど、
すごく、はい、現場がなかなかついていけない。で、現場も今動き出してます。
じゃあそこの夢に向かって熊崎さん、今後とも一つ大いに、ね、はい、一つ頑張っていただいて、目黒マッション、まあ、ファッション、街づくり、ね、代表責任としてますますご活躍ご期待しておりますので、
一つ付け加えたいんですけど、
はい、どうぞ。
ファッションって言っても、
はい、
あのインテリアでも建築もあれば花屋さんもあっていろんなね、
うん、
ファッショナブルな
あの総合インテリア、そうそうそう、アートっていうことですね、大きくまとめるとね。
そうだから、はい、目黒だけじゃないですね、拠点は目黒なんだけど、うん、広島の人もいれば、うん、いろんな四国の人とかいろんな大阪の人も入ってます。
青森も混ぜてやってくださいね、うん、
その代わりね、一度お会いしないとなかなかね、うん、入れることはできない。
いや今日青森来てますよ青森代表ですから今日は、はい、
そうそう、ぜひお願いします。
よろしくお願いします。さあそんなこんなでね、いろいろな部分でグローバルな活動を展開しておいでの熊崎高水さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
さあそれではね、番組的には中目黒ステーション FM 名物恐怖のインタビューのコーナーに移らさせていただきたいと思いますけども、お店の入店状況に応じてですね、ご来店のお客様には、ご迷惑も顧みずインタビューにご協力いただく、テレビ東京はもや様でも取り上げていただいた名物コーナーではありますが、さあここで先週末は大雪のためね、物流を直撃ということでスーパーやコンビニも品薄になったところでですね、皆さん大変な状況では違いないんですけども、さあそんな中でさなえちゃん、あなたの雪対策並びに、雪にまつわる雪に関わるエピソード、
はい、
ね、それについて、お聞かせいただけるという、お聞かせいただくようにインタビューしてらっしゃい、あなたの雪対策並びに雪に関わるエピソードについて、
はい、はい、では名物恐怖のインタビューコーナーということで、毎週毎週お届けさせていただいてますけれども、本日は、ちょっと愉快なゲストがちょっといそうなので、
愉快なゲストどこに愉快だってあなた勝手な判断してるの。
いやいや、でもなんとなくね、じゃあ、あなたの雪対策、並びに雪に関わるエピソードということで、
お名前から伺ってくださいよ、
はい。お名前からまずお願いしてよろしいですか。
馬崎純一です。
お、噂の、ちょっと難しい名前の。
はい、先祖は忍者です。
あ、忍者なんだ。
はい、
はい、伊賀甲賀、どっちですか。
新潟県柴田藩のですね、
はい、
鬼山だったので。
伊賀にも甲賀にも属さない。
は
い、
どちらかの流儀だと思うんですけども。
なるほど、はい、そういう話じゃないんで、どんどん、
はい
はい、雪にまつわるエピソード。
ですね、土曜日、
ほう、
大雪ありましたけれども、はい、私、副業で添乗員やっておりまして。
作家さんの他に添乗員も。
はい、土日だけなんですけれども、
ほう、
作家やってますとですね、一日中誰とも口聞かず、家でじっと、原稿書いてますので、人恋しくなりますので、
ほう、
土日だけですね、旅行会社と契約しましてですね、はい、資格持ってますので、うん、浅草出発のですねツアーのですね、受付をですね、朝9時50分に浅草行きましたら、はい、大雪でですね、
あら、
はい、
大変だ、
雪の浅草ですね、かいくぐりまして歩きましたらですね、出発の場所がですね、水上バス乗るために浅草のですね、東京観光規制の桟橋なんですけども、そこ行きましたらですね、閉鎖されてまして、
あら、
今日動きませんということで、
大変だ。なんか青森県民ならではのその雪の工夫みたいなのをちょっとこう凝らすことできませんでしたか。
いや
いかんともしがたい。
無理です。
無理ですか。はい、
もう忘れました。30年も経ってますんでね。
ああ、なるほどね、はい、あ、それにしては作家さんの割にはトークも流暢ですね。
やっぱりその、なんですか、あの観光大使じゃなくて、そういうのをご案内してたりなんかするだけのこと
は。はい、添乗員やってます。
添乗員やって
るんで、ガイドもやってますので、喋、はい、らされておりますので。
あ、そうですか。
はい、普段一人いるときは無口なんですけども。
私ね、はい、青森の人ってね、大体相対にものすごく無口で、なんか撲突でね、引っ込み思案でっていうふうな認識と、まあ、そういう概念でいたんですけども、全く違う環境でここで遭遇する青森県民の方たちがそういう、なんかこうファンキーで、すごくこの、なんていうんですかね、明るくてね、饒舌な方々が多いんですけども。
無口だと業界的に残っていけますね。
なるほど。じゃあ業界的なご苦労とか、じゃあついでに伺っておいてもよろしいですか？
いや、毎日楽しく頑張ってます。
ああ、そうですか。でもなんかそういうこう、例えば A 六輔さんだとか、高田文夫さんだとか、何かそういう作家の先生こう、目していたりとか、この先生好きなんだ、みたいなことで業界に入られたみたいなことあったりするじゃないですか。そういう方っておいでだったりするんですか？
じゃあこれちょっと真面目な話になっちゃうんですけども、小学校、中学校に北森雄さん。
北森雄さん、
はい。ドクトルマンボウが好きで、それドクトルマンボウのエッセイを読んでですね、こういう文章を書く人になりたいなというふうにずっと思ってたんですね。
はい、主にどんなことの作家さんっていうことになるんですか、中心。
まあ私のやってるのは、はい、どちらかというとゲーム関係
ですね。ゲームですか。
はい、ゲームのですね、シナリオですとか、あとはラジオドラマの台本と演出と、あとは舞台の、脚本演出。
なるほど。
それとあと、いやデビューがですね、角川書店でデビューしまして、幻冬舎とかでも連載してたりとかしてたんですけども、あららら、はい、最近あんまりやる気なくなってたんで、ちょっと、はい、あまし働かないでですね、うん、ゲーム会社さんのですね、顧問やってですね、うん、宣伝アドバイスとかってやりながら。
今のところ編集とかしなくても大丈夫ですか？
はい、あ、もう全然大丈夫です。はい、もう細々とですね。
わかりました。
はい、自由に来ておりますので。
はい。さあ、難しい名字の、それではね、馬崎さん、ね、どうも今日はインタビューにお答えていただきましてありがとうございました。
どうも
ごゆっくりお楽しみになってください。はい、さあ、それではそちらのお客さん、
どうぞ行
き
ましょうか。
はい。
では、まずお名前から。
はい、来ました。
どうも。大岡です。よろしくお願いします。
はい。さあ、そんなファッションリーダーの大岡さんですけども、はい、エプロンがとってもお似合いのファッションリーダー大岡さん。は
い。
さあ、今日の、
エピソードですね、うん。あなたの雪対策並びに雪に関わるエピソードなど、あれはお聞かせくださいということなんですけど、何かありますでしょうか？
ですね、先週の金曜日、見事に大雪で、地下鉄降りて、外に出ようとしたときに、見事に尾てい骨をすってんころにやっちゃいまして、
あら青森県民
やっと今日あたり痛みが、
大丈夫ですか？
なんとか回復していまして、今日あたりかなりいいです。
あら、はい、そうですか。
ありがとうございます。
ご回復をちょっとお祈りして。
ね、インタビューの内容がさ、はい、雪に対する対策並びにっていう話なんだけど、対策も何もないじゃん。
エピソードはエピソードだから。
エピソードね。はいはい。
痛かったんですよね。はい、痛かったということで、ちょっと、
ね。なるほどね。はい。どうぞ。じゃあ、そっちの新潟の方も伺ってみて
ください。新潟の方。はい。新潟の方になってますけど、はい、まずお名前からお願いいたします。
信用金庫の田中大輔と申します。
はい、ようこそ。ちょっと寝不足気味のソチオリンピック帰りの。
はい、
帰ってきたわけじゃないけど。
ロシアの彼女たちには参りました。
参りましたね。
参りました。
うん。
はい、雪対策ですが、
はい、
革靴ではなくて、やはり通勤は、スニーカーで、通勤して。
スニーカーで大丈夫ですか？長靴じゃなくても。
はい、長靴じゃなくても大丈夫でしたね。で、会社行きまして、
はい、
革靴に変えまして、仕事してました。で、今回の思い出は、私東京来て、初めて2日連続雪かきをしましたね。
本当ですよね。
それだけすごい、
うん。そういう方多いんじゃないですか。
雪でしたね。
ね、筋肉痛とか大丈夫ですか？
大丈夫でした。
大丈夫です。
はい。
はい。あとは寝不足だけですね。
そうです。
はい。田中さんいつもありがとうございます。
はい、
じゃあせっかくなんで青森フィニッシュ。
はい、
青森県民フィニッシュで。
青森県民。
うん、
はい。最後、青森県民
は。最後、青森県民、ね、
最後の。
だって雪国だからね、青森言ってもね。はい。
まずお名前からお願いいたします。
下山です。
もう。声が暗いけど大丈夫ですか？
はい、
大丈夫です。
ではあなたの雪対策並びに雪にまつわるエピソードあればお聞かせください。
では雪が降った時の女の子を口説ける方法。
ちょっと、まあ、インタビューの内容もそれはいいですよ。
エピソードじゃないけどね。
はい、はい、どうぞ。
エピソードというか私はそれで
嫁をゲットした。
今の奥様の前の前の前から、
はい、何世代まで遡るんですか、そこは。
ちょっとだけ雪をつまんで、背中に入れちゃうんです。
あら、冷たい。
それから胸にプッと入れちゃうんです。
そうすると雪がだんだんこう溶けていってスーってこう下の方にこうスーっていくわけです。うーんってなるわけですね。
何の時間これ、ね、
そういうのがね、あのこういいスキンシップになるわけ
です。なるほどね、
はい、ちょっと女性がうーんってこう腰やこう体をくねらして、それでちょっと恋が芽生えますから、皆様も雪合戦とかじゃなくてちょこっと雪をつまんで彼女の背中か胸にちょっと入れると、あの色っぽい声出しますから。
あのそれちなみに何パーセントくらい成功します？
50% くらい。
あ、 50% 半分はダメみたい。
はい、わかりました、
はい、ありがとうございました。
メヤグダジャーメヤグダジャー、ありがとうございました。さあ今日このインタビューのコーナーこの辺させてみまして、はいはい、CM に続いてそれではエンディングにさせていきましょう。 CM ではこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
中目黒駅南口下車徒歩1分、中目ビル5階にある中目黒トライは、席数110、スタンディング140名の貸し切りパーティー、会議、教室、ライブコンサート等、あなたのアイデアとご要望にお応えする自由自在の多目的ホールです。お問い合わせご予約は03-3710-7666 03-3710-7666。そして中目黒で17年、ライブハウスとしての実績ある姉妹店楽屋、楽屋もどうぞよろしく。中目の夜が面白くなってきたぜ。
中目
はい、そんなこんなでお送りしてまいりました。本日2月18日火曜日、第504回 87.0 メガヘルツ中目黒ステーション FM、 いかがだったでしょうか。ということで、さあ池田さん、下山さんが雪まで持ってきてくれましたけど、どんな印象ですか？
あの1ヶ月ぶりでここに座らせていただいて、はい、今日どういう放送になるのかなと思ってたんだけど、
はいはい、
あの本当にあの希望さんからファッションっていう風に言われてたから、
はいはい、
楽しみにしてたんですよ。
ほうほう。
でね、最初ね、熊崎さんがすごい緊張してるっぽかったから、うん、どうなるかなと思ったんだけど、最後の方になったらすごい笑ってくれて、うんうん、今正直ちょっとほっとしてます。
私に背中入れないでね、はいはい、
うん、すごい今やっぱりずっと思ってたんだけど、帽子と眼鏡がおしゃれ。
おしゃれだよね、やっぱりそこはね、
う
ん、
いやもうね、素晴らしいですね。
今日はね、なかなかその同じファッションでもグローバル、うん、インターナショナルなんで、うん、いろんなその地域の目黒区からそのミニマムからマキシマムまで ね、
そうですね、
いろんな情報はお伺いできてよかったなというふうに思いますね、うん、
はい、
はい、雪で遊んでる人もいますけどね、子供かみたいな。
一応向こうはあのちょっととりあえず、
ね、どうしても雪見ると興奮するんだよね、うん、青森県民ながらのところはね、どうしてもね、はいはい、
さあそんな、あんまりいじれなかったね、向こうはね、
とんでもございません。さあそんな都会っ子、目黒生まれ目黒育ちのさ、じゃなかったでしたっけ、あそうか、目黒の長く住まいしておいてのさあ熊崎さん、いかがですか？
いや、あのすごく楽しかったです。
ありがとうございます、
は
い、
なかなかねこうやって話す機会ってないんですよ、ね、割とセミナーとか、はい、そういうのが中心ですから、
はい、
こういうちょっとこれもグローバルですよね、どちらか
というとね。いやだってニューヨークで喋っててロシアで喋ってる方がここで中目黒で喋ってるのが大層なもんですよ。
いやいやでもねこれがきっかけで広がりますから、
ね、ありがとうございます。またね折を見て AKB の大島さんとか前田ちゃんも連れてきていただいてうなずいてるけど
ありがとうございます。
よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、そんなこんなで、本日の放送に続いて次回2月18日火曜日レギュラー放送アシスタントの渡辺智美さんとともに、楽屋はマシモさんからのご紹介、シンガーソングライターは高橋マリスさんをお迎えしてお送りしてまいりますのでね、詳しくはホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきましてお気軽にご参加ご聴取願えたらと思います、それではライブご聴取の皆さんとねいつものように、一緒に、番組を締めていただくホールで、番組を終えたいと思いますけども、さあサナエちゃんの方はいいかな、準備の方大丈夫、はい、それでは私がそんなこんなで、中目黒ステーション FM と申し上げましたら、来週という元気なコールでお開きにさせていただけたらと思います。馬崎さんも一緒にどうぞお付き合いください。まこちゃんも大丈夫かな、はい、それではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまた来週、はい、どうもありがとうございました。さあこれからボルシチパーティ
ー、 YJFM YJFM こちらやるじゃん FM周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。